ずんどこずんどこずんどことん、ずんどこずんどこずんどことん、たったん、たったん、たらららららららたったん、イエーイ。今日も張り切って元気に、いやー盛り上がっていきたいと思いますけども、今日はハッピーは来てませんですが、またまたテンションを高めにお送りしていきたいと思います。なんて言ったって、いやもう詳しくは後ほどね、ちょっと最後までお聞き逃しのないように耳の穴をかっぽじって聞いてくださいね。早速、嘘つきの回答から見ていきたいと思います。まずはこちらの方、岐阜県にお住まいのイブ様よりいただきました。ズバリ今回の嘘は、ウサギのサイズが朝と夜で変わるという部分です。中学生の頃ウサギを飼っていた僕にそんな嘘は通じませんよ。少なくとも僕の家のウサギは日に日にブクブク太ってましたよ。ちなみに僕の家のウサギの名前はハッピーでした。遠山さんは飼っているウサギにもう名前はつけてあげましたか？すごい、なんともドヤ感の漂う、もう経験談をフルに生かした、お便りだったんですが、こちらブブーブブブブブーでございます。ちょっと解説は後ほどに回しますかね。では次に行きましょう。埼玉県にお住まいのマーミン様よりいただきました。嘘とは、飼い始めたふわふわのウサちゃんはお友達からもらったのではなく、家族と一緒にペットショップに行き、この子だと何か惹かれるものを感じてお家に連れて帰ったのではないかなと思いました。なぜならそんな微笑ましい光景が思い浮かんだからです。私も3匹の犬を飼ってはいますが、帰宅をすると尻尾を振りながら飛びついてきてくれるのがたまらなく嬉しいです。動物って癒されますよね。でもブブーブブブブーでございます。いやね、やっぱりこうペットショップに行ってしっかりこうね見定めてっていうのは確かになるほど、私の今までのトークの中でこう服をね買う時の慎重さたるやっていうのはありましたから、動物だって書くしかりっていうのは確かにマーミさんいい回答ではございましたが、いやね、ちょっともう一つ行きましょうかね。長崎県にお住まいのドンカンテス様よりいただきました。今回の嘘はウサギを飼い始めたが嘘ではないでしょうか。なんとなく勘でこれだと思いましたね。なんせ僕は鈍感で嘘を言われても全く気づかないんで、勘に頼るしかないのです。ほうほうほうほう、勘で、もうすごい思い切った回答ですね。もうそもそもウサギのエピソード丸ごと嘘なんじゃないかっていう、これはなかなか思い切った意見ですね。いやー、これはやっぱりピンポンピンポン大正解大正解、イエイこれそうなんです。だからね、イブさんがおっしゃってるように、大きさが朝と夜で違うとか、もう友達からもらったとか、ペットショップで買ったとか、もうそれを丸ごともう夢幻となってもう全てが嘘だったのです。だから今回はですね、難しかったですよ。こういうピンポイントなところではなく、ドンカンデスさんみたいにもう全部丸ごと嘘っていう風におっしゃってくださった方が正解でございますから、今回の正答率はなんとググッと下がって 10% 強ぐらいですかね。いやー、今までのこう嘘の傾向から言って一部分だけが嘘とかそういうのが多かったと思うんですけども、そういう分析をしてくださった方いました。でも今回はそこを逆手にとって、ちょっと高度な嘘をつかせていただきました。ここでラックン人形の当選者の方を、発表したいと思います。お一人目のラックン人形当選の方は埼玉県にお住まいのマッスー様です。今回の嘘つきは遠山さんがウサギを飼っているというところだと思います。最初は感触がふにゃふにゃと言っていたのに、2回目にはモフモフと言っていたからです。
おお、ここで見抜くのすごくないですか。むしろ
すごい。でも正解です。ラック人形差し上げます。そしてもう一方、東京都にお住まいのアスナ様よりいただいた。今回の嘘はウサギを飼ったというところではないでしょうか。両手に収まるサイズのウサギって小さすぎるのではと思い投稿させていただきました。前回投稿した時は外してしまったので、今回こそ正解だと嬉しいです。うお、すごい。そうなんです。でも私の中でははっきり両手に収まるサイズのウサギをイメージしていたんです。なんでかっていうとね、私今回すごく上手に嘘をつけていたと思うんですけど、
実はこの全部のこのウサギのエピソードは私がその日夢の中で見たお話だったんです。だからすごく具体的だったんです。そうなの。だからすごいね、騙されちゃった人もいると思うんですけども、見事、ここ見抜いてくださった、アスナさんとマッスーさん、そして先ほど、読ませていただいたドンカンデスさん、この方はスーパーラック人形を当選ですね。おめでとうございます。そして、間違いだけれど、ラック人形をサービスして差し上げちゃうような方はですね、先ほど読ませていただいた埼玉県にお住まいのマーミンさん、女性の方ですね、この方にしたいと思います。ふう、今日はどこで嘘をつこうかな。でもねみんな結構飼ってるウサギの話とかをねお便りで送ってくれてね、いやうちで飼ってるウサギはとか、昔飼ってるウサギはとか、すごいね、お便り送ってくださって、上手に嘘をつけたのはいいんだけど、私地獄に落ちるんじゃないかなってすごいね胸は痛んだの。でも今日も秀逸な嘘をつくから、皆さんぜひ見抜いてくださいね。それでは参りましょう、ニセ恋ラジオ。2週間ぶりでございます。桐崎千鳥役の遠山奈央です。この番組はテレビアニメ2期の制作が決定したニセ恋のラジオ番組です。いやもう本当におめでとう、嬉しいよのメールを、もうとんでもない、もうすごい数いただいております。ありがとうございます。まあそれとプラスして、ラジオ毎週にしてくれないの、終わっちゃうのっていう声もたくさんいただきまして、すごくね、私としてはなんか楽しんでいただけてるんだなっていうことで嬉しいなって思ったんですけれども、まあそんなお便りも後でゆっくりご紹介していきたいなと思います。こんなニセ恋ラジオ、次回で最終回にはひとまずなってしまうんですけれども、なんと最終回となる次回10月31日金曜日は、今まで聞いてくださった皆さんへの感謝を込めて生放送そうなんです。冒頭で盛り上がっていたのはこれのお知らせのためだったんです。ニセ恋ラジオ生放送で、ニコニコ生放送ですねの方でお届けしたいと思います。くしくもこの日はハロウィンの晩、なんかちょっとね生放送プラス特別なことができたらいいのかなと思ってるんですけども、普段のニセ恋ラジオがどんな風に収録しているのかっていうのを映像で見ていただきたいなと思います。なんかね、後ほど普通に配信でも見られるようにしたいなっていう思惑はあるそうなんですけども、せっかくなんでぜひ生放送で見られる方は見てほしい。まあ詳しくは時間帯とかもありますからね、このホームページを要チェキラーしていただきまして、楽しみに待っててくださいね。どんなことするんだろうね。今までだとこう街遊びとか、あとはこうアニメジャパンとか、そういうところではこう皆さんに映像というか私が動いている姿をこうお見せしていたんですけども、やっぱりこう生放送っていう風になると、今まで遠方で来られなかったよっていう方とか、まだちょっと学生なんでっていう方とかも幅広く見ていただけると思うんで、私もすごく気合を入れて楽しみに待っております。ということで、まあ通常配信は今回がラストということになりますからね、今日も元気に盛り上がっていきたいと思います。ニセ恋ラジオスタート。お届けしていますニセ恋ラジオ、ここからは皆さんからいただいた感想と普通おたのコーナーにいただいたメールを紹介していきます。いや私ね、この間ジャンプ読んでたんですよ。そしたらすごくびっくりなグッズ紹介を見まして、いやこう最初のカラーページのところとかにいろいろまあゲームだったりとか、あとはその普通に連載が始まるページのところにもなんかこう OVA の情報とかがいろいろ載ってるじゃないですか。それの もう後の方のねページにビビムスラバーストラップコレクションっていうのを私発見しまして、皆さん知ってました？ビビムスってこれ何のことですかって最初びっくりしたんですけど、あのさっきねスタッフさんと話してたらビビムス？ビビンバおむすび？みたいなことをおっしゃってて、いやいやお腹すきすぎでしょって話はしてたんですけど、これ何の略かっていうとビビッと驚く娘っていうのの短縮語なんだって。これ皆さん見たことあるかな、雑誌の方でね見たよって方はいるかもしれないんですけど、ちとげとこさきとつぐみとまりかがなんかねわーって言ってこうすごいねびっくりしてキャーってなってる、ちょっとビビってる姿のラバーストラップがあって、これがねすごい可愛いの。びっくりしてこんなグッズあるんだと思って、多分ねなんかね販売元アニメイトって書いてあるから、多分アニメイトさんとかに行けば売っているのかな、どうなんだろう。発売日は10月上旬って書いてあるから多分ねもう売ってるんだと思うんですけど、なんかこんなのがあるらしいよ。あとなんかこの間全然別件なんですけど、別の番組でニセ恋が好きなんですっておっしゃってるスタッフさんがいらっしゃって、でこの間 OVA が出まして、まあ、そこで2期 の、 決定しましたって発表したんですけど、それに続いて OVA の第2弾 も発売が決まってるんですよなんて話をしてたら、いや僕実はお正月の回でこうみんながすごいすごくセクシーになる回が好きでっておっしゃってて、あまさにその回を第2弾の OVA でやるんですよって言って、えすごい嬉しいですっておっしゃってて、そうで、あと僕もう一つ好きな話があって、僕マリカ推しなんですけど、マリカがアルバイトするお話もすごい好きなんですよねっておっしゃってて、あそれももう一本入るんですっていうか、そこピンポイントで来るのすごくないですかみたいな話をしてたんですけど、そうまさにそこの話がまた第2弾の OVA で入るということでね、いやーすごいなって思いました。やっぱこうやって身近にニセ恋好きのね方がいらっしゃると嬉しいなって思います。私も同級生で好きな人とかいるし、あとこの話したかな、なんかねもう一個そういえばニセ恋好きな友達がいて、長らく連絡を取ってなかった友達だったんですけど、なよちゃんちとげの声やってるんだねって言ってメールをくれて、うちの旦那がめちゃくちゃニセ恋好きなのよみたいな、あちなみに私結婚しましたみたいな、おいおいおいおいみたいなそれぐらい連絡を取ってなかった友達とかからも連絡が来たりして、すごいね嬉しいんです。そんな遠山さんでございましたではまずはね、もうすごいたくさん感想いただいてるのでサクサク読んでいきたいんです。たくさんご紹介したいな、宮城県にお住まいのたくまろ様よりいただきました。こちらは7巻の感想です。遠山さんこんにちは。こんにちは。ラジオ毎回楽しく聞かせてもらってます。ありがとう。ニセ恋アニメ7巻買いました。ついに全巻揃いました。そうですね、 DVD ボックスも手に入りましたよ。ジャンプに一応載ってはいましたが、実物を見るともっといいですね。大切な作り方も聞きました。ちとげと小崎の二人の感じが歌詞に入っていけ、入っていけ入っていて、可愛さが伝わってくる素敵な歌でした。映像の方も実写とアニメーションが融合していて、さらには二人のライブの映像があったり、アニメに出ていない三人がいたりと、すごく手の込んでいる映像でした。もしまたフェスがあったら歌ってほしいです。そしてキャララジオ最高でした。ちとげが本番中に楽に普通に話しかけているのがいつもの二人って感じで楽しく聞けました。 OVA 付きの14巻はもうすぐ発売しますし、さらに16巻の予約も始まったので、どちらもぜひ手に入れたいです。14巻はちゃんと予約してあるので、取りに行くときに16巻の予約をしてきます。これからも頑張ってください。応援していますとのことです。ありがとうございます。そうですね、ついに最終巻も発売されて、もうすごい盛りだくさん書いてくださっていますが、まずはそうだな、キャラクターソング大切の作り方からいきましょうか。これはニセ恋フェスでもご披露しなかったんですけれども、もうこの頃からもうねすごい名曲で、私は皆さんにご披露したいなって思って温めていた曲なんですけど、なんかこうイエイイエイっ って盛り上がるんでもなく、二人が本当にこう自分の気持ちを一歩一歩歩くようなテンポで大切に歌っている曲なんじゃないかなって私は思っているんですけど、うん、なんかね、二人ともこんな気持ちは初めてだっていう感じで戸惑う気持ちもあったりとか、その辺のすごい等身大の気持ちをね、私も心を込めて歌わせていただいた曲です。で、これは、ね、7巻ではエンディングテーマになって映像もついていたと思うんですけど、まさかこんな風になるとは、びっくりしました、私も。実写？すごいですよね。私もさっきスタッフさんに伺ったんですけど、これはですね、演出の宮本幸宏さんと、キャラクターデザインの杉山信宏さんと、いつもこう、エンディングテーマの、こう、映像を作ってくださっている劇団犬カレーさん。この方々が、もう、直々に学校に、どこかこう、赴いて行かれて、こう、写真を撮ったりとか、あと、黒板にイラストを実際に描いたりとか、したらしいですよ。すごいですよね。うん。なんか、すごい、こういう表現もあるんだってびっくりしたし、あとは、ね、アニメに出ていない、あの3人が、こう、ポーラさんとか、先生とか、そう。びっくりしました。これはもうすごい先の方まで読み進めていっている単行本とかね、読んでいる方にはこう嬉しいびっくりなサプライズだったんではないかなと思います。うん、またこうニセ恋フェス的な大きなイベント、もうどうかな、わかんないけど2期も決まったしできたらいいよね。その時には歌れたらいいなと思っています。うん、さあ続いてのお便りに行きましょうか。広島県にお住まいのニセ恋2期が嬉しいけどラジオが終わってしまうことが悲しい様よりいただきました。うん、ありがとう。富山さん、久しぶりのホゲーホゲー、アニメ同梱版買いました。今回はルリちゃんの話の紛失とニセ恋ヒロインメンバーの大晦日の話みこさんでしたね。メガネなしルリちゃん可愛かったです。小先推しの僕はルリちゃんの頬を引っ張る草木が可愛かったです。ルリちゃんの頬ってよく伸びますね。確かに。みっこさんではみんなのドタバタが逆に良かったです。見ていて疑問に思ったのですが、みんなが口に水を含んでラクを追いかけるところでチトゲとマリカが暗号のようなやり取りをしますが、あれは富山さんも口に水を含んでやってたのですか。おー、いい質問ですね。そうなんです。いや本当にこのみこさんも紛失も見どころがいっぱいあるお話で、私は本当に紛失のお話が大好き。あと、まあ、とかなんだろうな、ルリちゃんがフィーチャーされてるお話が私多分すごく好きなんですよね。まあ、単行本で追ってらっしゃる方のためにちょっと秘密にするけど、おじいちゃんとの話とか、あとこの間連載の方でもやってたシュートの話もうすごい好きで、ちょっと皆さん楽しみに、単行本の方は楽しみに待っていてほしいんですけど、そうやっぱり紛失もジーンとしちゃう。なんかメガネをかけてない私よりもあなたの方がなんか鈍感でみたいな、そういう箇所ありましたよね。そこのセリフとか本当になんか名セリフだなって思いましたし、シュウのね、普段のこうおちゃらけてるところだけじゃない、なんかこう真面目なワンシーンとか見てなんかちょっとやだドキドキしちゃうみたいなところがあったりとかでいいですよね。そうそう。で、あとみこさんの話ですけど、あれもすごいドタバタで面白かったし、あれはですね、口に水を含んで実際にやってるんですよ。そうなんです。例えばこう物を食べるシーンとかっていうのはね、結構やりづらかったりもちろんしますけど、水だったらもうちょっと本番中に音を立てないようにね、こうそっと飲んで、でその水のシーンが終わったらもう即ゴキュって飲んで次のセリフに行くみたいな、もうここはねもう声優さん持ってますから名人芸でいけるところなんですよ。いい質問でした、ありがとうございます。本では続いては岐阜県にお住まいのひじりん様よりいただきました。お、これはフォーシーズンズの話ですね。富山さん、ハローハロー。アニメヒロインミニアルバムフォーシーズンズ購入しました。一冊丸々チトゲの魅力で詰まっていて最高でした。富山さんとチトゲの対談では、チトゲを演じる際に富山さんが意識していたことや実際にやっていたことが書かれていましたね。チトゲがアニメで圧倒的に可愛くなった理由はこれだと納得しちゃいました。本当に嬉しい。 ちゃんと意識が反映されているのがすごい。かっこ、遠山さん、超絶可愛く映ってましたね。いやいやいやいや。小見先生とアニメスタッフの座談会には、制作の裏話がいっぱい載っていて、ちとげの可愛らしさを引き出すために、様々な工夫がされていることが分かりました。正直、遠山さんの演技にばかり目がいっていたので、新しい発見があったりもして、素直に感心させられました。2期制作が決まったということで、ますます演技に磨きがかかった遠山さん演じる千棘に会えるのを楽しみにしています。ではではとのことです。ありがとうございます。いや、私もやっぱりこう千棘を演じる身として一番こう千棘にこう近い立場だと思っていたんですけど、いろんな発見があって面白かったです。特にどこから行こうかな、すごいいっぱい見どころがあって、私レア顔コレクションとか好きでしたよ。ちとげの変顔変顔、まあ、レア顔いっぱいしてるところ、なんかだってこうかっこ中ちとげですってちっちゃく書いてあったりとか、すごい公式さんの遊び心がねいっぱい詰まってるなんかページだなって思ったんですよ。あとこうスタッフさんの座談会のところで、小見直し先生が千棘が遠山さんでよかったってこうなんか書いてくださってて、なんか素直にすごいジーンとしましたし、あとこれは必見よ皆さん、千棘との相性診断ができちゃうんですよ。やりました？私ね50% だった意外と低い。100%、80%、50%、30%、5% ってあるんですけど普通に真ん中でした。なんかちょっと 100% の自信があったんだけどな。私はね 50%、 平和主義の君は千棘とは普通にお友達ポジションになれそう、もっと心を開けばより仲良くなれるはずって。お友達らしいですよ。まあ悪くはないですよね。 100% になるとですね、もしかして君楽なんじゃないのって書いてあります。ちょっとちとげとのこうどのくらいのこうね相性なのかっていうのを知りたい方もぜひちょっとお手に取って試しにやってみていただけたらなと思います。続々と今後も小咲ちゃん、つぐみちゃん、まりかちゃんと続いていきますので、そちらでも楽しみにしててください。ほんでは次はふつおたです。お、選べる自由がやってきました選べる幸せがやってきた。どれにしよう。お願い、まさかね、特典、恋人、キャッ、なんだろう、告白、あーすごい、もう恋バナの匂いしかしないなんだろう。でもじゃあちょっとお願いって気になるから見てみようかな。お願い、新潟県にお住まいの小粒様よりいただきました。女性の方ですね。なおちゃん、こんばんは。
こんばんは。
ラジオがもう終わってしまうと聞いて残念です。うん、でもまたラジオに戻ってきてくれると思うので提案です。
お、なんでしょう。
ラジオに戻ってきたらこんなコーナー作ってください。私が考えたコーナーは相談です。ニセ恋の恋で恋愛相談とかどうでしょう。ラジオで恋愛相談された回を聞いて、なおちゃん恋愛相談の返事上手だなと思ったので、
本当に
その才能を発揮してほしかったのでメールしました。あと2回頑張ってくださいでも今コーナー化されてないけど、ほぼほぼ恋愛相談してますからねそっかそっか。でもなんかそう言ってもらえると嬉しいな。なんかね、やっぱり悩める乙女、悩める乙女の男の子バージョンってなんて言うんですかね。悩める男男、いやなんかちょっと違うなね、乙女男子、あーなんて言うんだろう、今更だけど、乙女、あーありかも、なんか聞いたことある気もしますしね。そうそうそうね、皆さんとのお役に立てたらそりゃもう本望でございますんで、これからも頑張っちゃおう。じゃあそんな感じでちょっと恋愛相談っぽいお便りいきます。どれがそれっぽいかな。恋愛、告白、あ、告白とかそれっぽいじゃないですか言ってみよう。東京都にお住まいのやすあっと小崎推し様よりいただきました。告白、富山さん、こんにちは。
こんにちは。
高校3年男子です。僕には今好きな人がいます。
あら、
高2の秋になって、それ以来ずっと片思いです。あ、じゃあ1年ぐらい片思いしてるんですね。受験勉強も手につきません。 実はすでに2回告白しています。
おお。
しかし2回とも撃沈しました。失敗した理由はあまり話をしなくて近づけなかったことにあると思います。でもいざ話そうと思っても本人を目の前にすると行動に移せません。そんな中、卒業式の日、公園に呼び出して3回目の告白をしようと思っています。でもすごく怖いです。告白しても今までと変わらず普通に話してくれる優しい子なのですが、さすがに3回目は嫌われるのではないかと思います。3回目の告白はするべきでしょうか。すごく心配になってきましたので教えてくださいとのことです。へー、でも私ちょっとやすさんに拍手。えらい。だって普通だったら1回告白してダメだったらね、すごい傷ついても告白なんてできないと思っちゃうような気はするんですけども、そしてまだずっと思い続けているなんて本当に好きなんですね。そっか。あー、でも受験勉強が手につかないのはちょっとあれかもね。ちょっと問題なんかね、難しい難題ですけども、でも受験勉強もうまくして合格したらあの子に告白しようみたいな風にこう自分で目標を立てたらいけるかもしれないですよね。あー、そっか。同じ学校なのかな。同じ学校だったらなんか卒業式の時だったらね、もし万が一失敗しちゃってもなんてなんか遠山は思っちゃうんですけど、なんだろう、何回も告白されたら嬉しいような気もするけどな。私だったら嬉しいと思う。うん、複雑かもしれないけど、なんかもし気持ちに応えられなかったら。でも誰でもそうだと思うんですけど、きっとね、きっと告白されたら一日中ヤスさんで頭の中いっぱいになっちゃうと思うよ、その子。でもそれぐらいきっと嬉しいことだと思うし、女子としては自信もつくんじゃないかなと思うんですよね。悪いことじゃないと思うんですよ、その子にとっても女の子にとってもね。だから、うん、自信を持って自分の気持ちに正直に言ったらいいと思います。はぁ、頑張ってください。うん。それでは続いてもう一つ、もう一つ、もう一つ読みたいです。ダダこねる、ダダこねる。1番気まずい嘘だろ。特典じゃ恋愛、まさかね。よし、決めた。嘘だろ。嘘だろにする。島根県にお住まいのシュート親友になりたい様よりいただきました。確かに嘘だろ。この嘘だろには2つの意味があります。1つは2期が決定したことです。イエイ。このニセコイラジオで初めて知って、夜中に受験勉強しながら聞いていたのですが、もうなんか受験勉強してる層の人が多いんですね。テンションが上がって、同じ部屋の人、かっこ僕は寮で生活していて2人部屋なんですが、僕が超おすすめしたらハマって漫画読みまくりまくっていますっていう人に相談して2人で騒いでいました。もう嬉しすぎて泣きそうです。あー、嬉しい、ありがとう。2つ目はニセコイラジオが終わってしまうことです。ふふむ。他のコーナーにもメールを送らせてもらったのですが、聞きながら書いたので毎週更新に戻ったりしないかなー的なことを書いていて、急に発表があったので大どんでん返しを食らいました。また2期が始まる頃にはきっと配信してくれますよね。お願いします。 PS、 かっこいい発音で、そしてなおさんの素敵な声でお願いしますと書いてあります。頑張るね。 Forever ニセコイ and ニセコイ Radio ですって。あー、嬉しいですね。私も Forever の気持ちでいっぱいですよ。そっかそっか。でもすごいね、なんか嬉しいな、嬉しいのがいっぱいあった。なんか寮でね生活して、友達も一緒にハマってくれて一緒に喜んでくれてなんて想像しただけで、なんか私もなんかワキワキしてしまうよ。あ、ワキワキっていうのはウキウキしすぎて脇をパタパタすることを私はワキワキって言うんですけどね。そう、すごいワキワキしちゃうんですけども。そっか。いや、でもきっとまたニセコイラジオ戻ってくると私は信じてやまないので、はい、その時にはまたいっぱいお便りを送ってきてくださいね。このシュート親友になりたいさんと、そのお友達さんも、うん、2人で揃って、そして他の皆様も皆様も楽しみに待っていてください。いやー、ちょっとだんだこねてもう一つ読めてよかった。以上、ふつおたでした。
Forever Nisekoi and Nisekoi Radio.
の漫画の一コマを使ってキャラのセリフを考えようというコーナーです。今回は単行本6巻からの一コマです。
ここから本当にあのラクとチトゲの関係がピンチになるというシリアス回が始まるわけですけども、そんなものすごい絶叫のシーン、ここは私もすごく胸が張り裂けそうな気持ちでお芝居をしたシーンなんですけども、だけれども皆さんからいただいたのはすっごい面白いセリフばかりでした。このギャップがいいよねでは紹介していきたいと思います。まずは1通目、岐阜県にお住まいの林様よりいただきました。ブラジルの人聞こえますか、とでも言うと思ったかこれ好き私もニセ恋フェスでこのネタやったし大好き。でもなんかね、聞くところによるとこのネタ一番多かったらしい。でも林さんはとても言うと思ったかってこうね、ちょっとひっくり返してちょっと来てくれたので、こちらちょっと代表して採用させていただきました。ほんでは続いては北海道にお住まいのいっつもパッツ様よりいただきました。
なんでこんなところにしゃがんでる等身大ラック人形があるのよ、
怖っ。っていうか誰が誰がそんなことをなんかでもなんだろうな、このラックンの顔がななんかポケーっとした顔なのがちょっとねどうせならもっとキリッとした人形がいいけど、これはショックですよね。きっとチトゲはあラックあんなところにいるって言ってこう近づいて行ったのに、なんだよって思ったんでしょうねそして続いては新潟県にお住まいの文学少年様よりいただきました。
バジルとか松茸とかもうやめて
嫌だったんだチトゲは嫌だったんですね。でもまあバジルも松茸もチトゲっていうか私のネタですからねチトゲは関係ないでもなんか今回もたくさん来てたみたいですそう、でもなんかすごいラジオちゃんと聞いてくださってて嬉しいです。ありがとうございます。続いては東京都にお住まいのチトゲナンバーワン様よりいただきました。
なんであんた服着てんのよ、とっとと脱ぎなさいよ。
こいつはひどいこれはひどい。なんかいつもだったらなんかラクがなんか服脱いでて、あんたなんで全裸なのよとか言ってたのに、とうとうこう脱げみたいなそんな感じになってきました。どうしたチトゲしかも元のセリフがシリアスだっただけに、このひどい感じがねすごいですね。ありがとうございます
続いてはこちら、大分県にお住まいの姫氏かっこつぐみ清志郎氏様よりいただきました。
もういい加減に遠山さん気づいてよ、私原作で一回もホゲーなんて言ってないんだからね。
これあのメッセージついてます。僕の記憶が間違ってなければホニャーとかはあってもホゲーはなかったですだって。
へー、やっぱりそうなんだ。
そうだ、そういえばなんかそんなお便りも前にいただいてたな。そっか、私が作っちゃったんだな。でもこれなんか作家さんからのメモがついてます。ついに明かします、驚愕の事実ということで。そうなんです、今までも私あのこんな感じのお便りをなんかいただいていたらしくて、あの僕の記憶が間違ってなければほにゃとかはあってもほげーはなかったですって姫氏さん書いてくださってるんですけど、確かになんか他にもそんなお便りがあったでもこのラジオでこれを取り上げるのは初だって、そういえばそうかもしれない。ああついにネタバラシをしてしまった。でもこれ小見先生このラジオ聞いてくださってるから、ちとげにほげーって言わせてくださってもいいんですよと思ってはいるんですが、ちょっと今後の展開によう期待もう投げっぱなしですよこれは続いては千葉県にお住まいのヒゲジョリーナジョリー様よりいただきました。
言われないとわからないモノマネ、ね、
これ完全に勢いとノリと勢いですけど。え、あーこれ、あ、なるほど。よーく見るとチトゲの体がこうバイブみたいにブーって震えてるようにも見えるけど、セリフの勢いこのちょっと合わない感じもまた面白いですねありがとうございます。次、以上ですか。なんと他にも面白いのいっぱいあったんですけど、うー残念。いやでも心、遠山の心に留めておきます。最後は私、遠山チェアマンからの回答で締めたいと思います。これ後ろ姿は楽見えないですからね。なんかこういう座り方したらなんか後ろビリっていっちゃいそうじゃないですか、っていうのを発見して笑ってるっていうね。ふっふっふ。以上一言でした。偽物。チトゲは偽の恋を演じていますが、ここでは用意された本物と偽物の中から私遠山奈緒が偽物仲間を探し当てます。いやね、もう前回久々のしょしゃしゃいしょっしゃいしょっしゃいこらこら私、前回久々の勝利をしたので、ちょっと遠山今いい風ビュンビュン吹いてますからね。もうこれは最終回に向けて、こう前回今回次回と3連勝させる勢いで今日ももらっていきますよ。今回はこちら、絶賛発売中アニメヒロインミニアルバムニセ恋4シーズンズのチトゲへラブコールのコーナーで、出演声優の皆さんが答えた内容と違う偽物の回答を見分けるです。はいはいはい。先ほどねメールでも読ませていただきましたけども、演者の私たち声優陣がですね、チトゲの印象をいろいろと語っている1ページがあります。私ももちろん読みました。いやすごい面白かったです。みんながあこういうこと考えてくれてたんだとか思ったりとか、意外と内山幸喜さんがチトゲに対しての感想がドライだったりとかこらーって幸喜さんこらーってなってたんですけどもでもそう、なんかね、なんかこうチトゲだったらどういうねポジションにしたいですかみたいなところがあって、いや私だったらなんかチトゲは彼女にしたいなとか友達にしたいなとか思ってたんですけど、誰もチトゲに対して彼女にしたいって回答してくれてなくって、おいおいおいって思った記憶があるんですよ。うん、ちょっと誰か一人ぐらい変えといてくれなきゃもうって拗ねちゃうぞって思ってたんですけどもね。まあそんな印象を持ちつつ、じゃあちょっと別紙の選択肢の方を見ていきたいと思います。じゃあお願いします。ドン。え、何ですか、ちょっと別紙くださいよ。今日やりますみたいな。いやまだ尺は全然あるんでやりますよ。え、どうしたんですか、なんか作家さんがいつもなんか見たことないぐらい落ち込んでるんですけど、じゃあ行きますよ。別紙、チトゲが身近にいるとしたらどのポジションがいいですかの答えの偽物を一つ当ててください。おお、これ今まさにさっき言ったやつじゃないですかね。え、まずは内山幸喜さん、友達、一緒にご飯を食べて元気をもらいたい。花澤香菜さん、姉、ひたすら可愛がる、ご飯を作ってあげる。ああ、書いてた気がします。あすみかなさん、友達、時には喧嘩をしつつも生涯の親友に。うん、いいですよね。小松美香子さん、恋人、本音でいろんなことをぶつけ合いたい。ふんふんふん。内山由美さん、友達、元気をもらう、海外で通訳してもらう。ああ、書いてましたね。梶裕貴さん、妹、女友達に話せないような相談を聞いてあげる。誰かな、ちょっとわかんないな。うーん、あ、これ難しいな。なんかみんななんかねそんなようなこと書いてたような気もするし、なあどれかな。うーん、あ、小松美香子さんの恋人。パカパカパカパカパカパカパカパカパカパカパカパカ、イエーイ 完全にもらいましたな。
拗ねないでください。え、小松さんは本当は何と書いた？あ、なんて書いてたかしら。もうそう言われると何だったかな。確か友達とかじゃなかったでしたっけ。あれ違う、誰だろう。妹。あ、そうだ、妹。ああ、当てました。いろんなことを一緒に悩んだり考えたり喧嘩したり、想像してみたらわがままだけど可愛いなってもだえましたって言ってくれています。嬉しい。そっか、でもやっぱり誰も恋人って書いてくれない。キーいいんだいいんだ。でもすごいですよ、今までもうめちゃめちゃ負け続きだったこのコーナーに2連続で正解するって今までありましたっけ。なかなかなかったと思いますけども、おー、この調子で最終回のニコ生でも皆さんに勇姿をお見せしたい。頑張るぞ。以上、偽物でした。妄想。さまざまな妄想シチュエーションを送っていただき、私が妄想をする、そんなコーナーです。これ次回は生でやるのか。そっか、気づいてしまった。かっこ2回アニメジャパン街遊び、まああとはニセ恋フェスでもあの妄想のコーナーと同じようなことはやっていますけども、やっぱりこう人前にこう姿を晒してやるのはなかなか私もですねドキドキするんです。でも今日はもう思い切ってやってみちゃいたいなと思います。ですね、新しいネタの方はこちらの方です。これ都道府県その他って書いてあります。どちらから送ってくださったんだろう。ラジオネームはノア様です。女性の方ですね。シチュエーション、実はこの間インフルエンザにかかってしまい、中学生なのですが学校を1週間お休みするということになってしまいました。これは実はかもしれないね。大丈夫ですか、お大事にね。そこで私が覚悟を決めベッドに横になり目を閉じた時、ピンポーンと玄関のチャイムが鳴り、私は出ることができないので母が出て何かその人と話し込んでいました。近所のおばさんかなと思ってその時は聞き流し扉が閉まったと思ったら、母がノートを持ち部屋に入ってきました。なんとクラスの男の子が授業のノートを持ってきてくれたというのです。名前を聞くとその人は私の気になっていた〇〇くんで、ノートを見てみると最後のところに早く治って学校来いよ、俺も待ってると書いてありました。それで熱は吹き飛んだのですが、代わりに恋の病に悩むことになってしまいましたっていう、これなんか実話っぽいですよね。すごい。じゃあここからですね、妄想を繰り広げていきたいと思います。元ネタになる方はですね、創造ライヤーさんが、送ってきてくださっていた岡部くんと田中さんのエピソードなんですけど、学校でね、女の子の田中さんの方が寝てて、そしたら意地悪なド S な岡部くんが、寝たらお前の寝顔の写メ撮るぞって言って、でもやっぱやめた、お前の可愛い寝顔は他のやつに見せたくないからみたいな感じで言ってて、で口開けたまま寝ていたこう田中さんに、俺の口で塞いでやろうかみたいなことを言っていた回の続きをですねやってみたいと思います。ちょっと久々のド S 男子になりますが、それでは申します。はあ、岡部くんが私のためにノートを持ってきてくれたなんて、はあ、なんだったら顔の一つでも見せてくれればよかったのにな、はあ、こういう時こそ人恋しい、はあ、岡部くんの顔が見たい、はあ、でも嬉しいな、優しいな、あんな普段ド S な感じなのになんかこういう優しいことされちゃうとなんかダメだな、やっぱりすごいコロッと好きになっちゃいそうだな。あ、でもやっぱりこうお礼もしなきゃいけないし、なんか電話とかかけてみちゃおうかな。いいかな、よし、ピッポパッポパピッポペ、プルルルルルプルルルルルルルル、カチャ、
はい、もしもし、
はっ、おかべくんですか、あの田中ですけれども、
おい田中、お前寝てなきゃダメだろ。
でもあのノートを持ってきてくれたお礼をばしたくてってですね、あのそれでどうしても、あとは声も聞きたいしなんでゴニョゴニョ、
いや、とはいえお前学校休むぐらい熱出てんだからちゃんと寝てなきゃダメだろ。心配させんなよ。
心配してくれるでですか。優しい。なんだろう、心なしか、なんか言葉遣いとかはなんかすごくなんかね、あのざっくりでなんかね、粗雑な感じでございますけれども、なんかすごく優しい、なんか心がこもっていて、はぁ、なんかいいな、ドキドキしちゃうな。いやでもほら、岡部くんせっかくうちまで来てくれたんならお礼もしたかったし、なんか顔の一つでも見せてくれればなんて思ってたんだ。あ、でもダメか、そうだよな、なんかね、私の風邪をうつしちゃうかもしれないしね。そうだよね。いやでも嬉しい、感謝感謝だよ、ありがとう。
いや俺も本当は田中の寝顔を見たかったんだけどな。
あれ、また寝顔の話でですか。はあ、そんな私の寝顔なんて大したものではないのでですが、はあ、でもそう言ってもらえると嬉しいな、嬉しいな。
でも本当は寝顔見たかったけど、俺が行くとお前もっと熱出ちゃうから今日ゆっくり休んでろ。
ほげ
そんな険しい顔しないでください、作家さん。そんな、なんか汚いものを見るような目で私を見ないでください。なんですか、言いたいことがあったらちゃんと言った方がいいです。
そう、ちょっとねド S な感じでやってみました。いや、いいですね、なんか、うんうん、ぶっきらぼうな感じがとても富山の心にキュンキュンきました。ふう、以上妄想でした。
こほん。ではここで最後にテレビアニメ2期制作決定を記念して、またまた私、皆様に For You 歌わせていただきたいと思います。それではお聴きください。桐崎千棘で大切の作り方。
というか、まあ、このニセ恋ラジオで歌わせていただくのは、3回目。いやー、もう7巻の特典として収録されていたその小咲ちゃんとの、ね、デュエットだったので、今回こうソロとして歌わせていただくのは本邦どころか銀貨初お披露目な感じだったんですけども、いかがでしたでしょうか。いやー、喜んでもらえてたら嬉しいなと思います。で、まあ、次回はもうとにかくにも最終回になってしまうニセ恋ラジオなんですけれども、でも初のニコ生になりますしね、ちょっと私もまだまだワクワクが止まらないんですけれども、そう、ハロウィンの晩ですからね、聞かない人はいたずらしちゃうぞ。ん？いたずらされたい人もいるかもしれないから、そうすると聞いてくれなくなっちゃうのは困っちゃうから、どうしたらいいんだ。とにかく聞いて見てくださいね。なんだろう、なんか着るんですかね、まあ、着るかどうかわかんない、かぶり物かもわかんないけど、なんかハロウィンっぽい何かはしたいなって思って、さっきスタッフさんといろいろお話はしていたので、目で耳で楽しいラジオになればいいなと思っています。
メールも次回も変わらずたくさん送ってきてください。いろいろねご紹介はねなかなかたくさんはできないけれど、皆さんのお便りは目通させていただいてますし、さっきあのねその他の出身のね方もいましたけど、他にもねその他の方とかあのアメリカ人の方とか、あとはそうラジオ息抜きにしてあのもしで一番撮りましたとか嬉しいお声とかもあの見させていただいてますので、皆さんぜひね送ってきてくれると富山とても嬉しいです。じゃあ最後にあの恒例のダーリンまたねを決めたいと思うんですけども、今回はこれにしました、神奈川県にお住まいの遠山さん推しさんからいただきました。今回のダーリンまたねは遠山さんが飼い始めたウサギの真似をして言ってほしいです。楽しみにしています。ぶわー本当はウサギ飼ってないんですけど、でも私の夢の中に出てきたあの可愛い灰色のふにゃふにゃしたウサちゃんをイメージして、それでは参りたいと思います。お相手は霧崎千鳥役の遠山奈央でした。
ダーリンまたね、
ほら、もうそろそろ電話切るぞ。
でも、もうちょっと、もうちょっと岡部くんと話がしていたいんですけれども。
なこと言って、お前もドキドキしてんだろ。
いや、これは、あの、なんと言いますか、熱が出ているから、こう、動機が止まないと言いますか、いや、な…
そんなこと言って、俺のせいだって、本当は分かってるんだからな。
いやでもそんな、いやドキドキ、はすはす。
その代わりお前今日休んだ分きっちり学校来たら俺の相手してもらうからな。